CQ Ham for Girls。
2月2日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月です。
三田さん、今日2月2日なのに、うん、ある日なんですよね。
これねってこの2月って言ったら3日が豆まきでしょ、
うんうんうん、なんですけど、うん、今日が豆まき節分なんですって。
なんか日にちが変わるんだ。
これはなんか地球がねこう公転する周期のズレをこうチュシュッと修正するために、
ウード氏みたいなもんなのか。
そうなんですって数年に、うん、本当に数年に1回だけ、うん、節分の日が2月2日または2月4日になる日があるんですって。
へー、でそれが今年がたまたま2月2日の日なんだ。
なんともレアな日なんですね。
へー、じゃあ今日みんな豆まきだね。
忘れちゃダメです。明日じゃないです、今日ですよ。
そうだよ、ね、お庭外ってね、あの地区によってお庭外と、うん、なんだっけ福内ばっかりのとことかいろいろあるんだよ。なんか
ねそもそもなんか鬼さん外に出しちゃダメみたいなところもね、お庭内するところもあるとか言いますよね。
ねえ、まあ皆さんのちっちゃい頃はよくね、この部屋だけ豆まいていいよとか言われなかった
ね。後からお掃除大変だからね、
お母さんが ね、
うん、
大変ね。まあでもあれお豆のさ食べる、
うん、年の数プラス1だっけなんかねもう毎年だんだん嫌になってく
る、うん、なんかそう言われてるけどさ、うん、なんかの酒のつまみに豆食べてたらなんかもっと食べちゃってるような気がする
まあ、いっぱい食べる分にはいいのかな
大豆だからいいのかなとか思うんだけど、うん、
体に
うん、でもあの豆まき用 の普通の大豆はそれほど美味しくないよね。
あれね、うん、もう嫌になっちゃって一気に口に入れるんですけど、そうするとねおうちあの口の中が
水分取られ
てそのままですけど砂糖がないきな粉の味ですね、
うん、ね、もうだからさ、なんかちょっと美味しい豆だったらこういくつでも食べられるけどさ、
うん、
なんかねあの大豆のやつはね普通さ普通の大豆だもんね。
今でも豆まき用に
味が
散らけないように味がついてるやつとか、うん、そもそもパックのまま投げてねみたいなのありますよね
袋に入ったまま、
そう、袋のまま投げて、お母さんお掃除楽ちん、このまま投げ
てね確かにいいわ ね、
ね、
うん、まあでも皆さんねこの季節ですからね。でも お豆はいいんだよね。
うん
うん、
お豆体にいいです。ただ、うん、最近あの豆まいた後に三田さんちどうかな、ヒイラギにイワシの頭くっつけて玄関に飾るってやりませんでした。
あ、なんかそういうのもあったりなんかもするけど、
チクチクの葉っぱ、
なんか最近うち何もそんまりめんどくさいってやんなくなっちゃってるからな。
あのヒイラギの木も前はねお家にあったような気がするんですけど、うんうん、今ねお家にチクチクの葉っぱある
ないですよ ね、
ね、ないですよね。
そう
売ってますもんねヒイラギね。
そうだからね、うん、そういうなかなか昔ながらのそういう日本の伝統行事みたいなのも薄れてきちゃうんだよ
ね。
それこそおじいちゃんおばあちゃんがいる家庭だったらこうやるんだよとかって教えてくれたりして、うん、やったりしてるけど、
うん、
そうじゃないところが増えてきたからね。
逆になんか恵方巻きなんて私ちっちゃい時はなかった気がするんですよね。
なかったなかった、あんなの食べてない。
いつの間に
豆巻きしかやってない
ね、うん、スタンダードになって今や恵方巻きを食べるのは節分に当たり前になりましたね。
毎年やってないけど、なんか
今年はやってるじゃん。やりますよ、
うん、
でも黙って食べられないの最後喋っちゃうから、うん、途中で、
うん、
ね、恵方西南西西の南の西だそうです。西南西、
ね、これも早く行ってねスーパーで買わないと、うん、夕方買いに行こうとしたら売り切れちゃうからね
でもね割引シール貼られた頃みんなすごい競争で買ってくんですよ
あとね残るのはね高いやつだ
け。わかるわかるわかる、ちょっとプレミア感があるやつね。
そうそうそうね、はい、ということで今日もよろしくお願いします
はい、
ゆうかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあそれじゃあ今日の曲は何でしょう。
節分にちなみましてこの曲です。クリープハイプ鬼。
たらつかの間
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalucky as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、鬼。
そして、誰もいなくなったの主題歌ですね、ドラマ。
あったね、ドラマね。
ねえ。鬼は外。
ねえ、鬼は。鬼、鬼。あと、よくテレビでやってんじゃん、あの、鬼ごっこ。
鬼ごっこね。
うん、鬼、鬼さんっていうかね、あの、うん、ハンターに捕まわ、
ないようにや、逃げ回る鬼ごっこね。
ね、あの、疲れるよね。
お兄さん早いんだみんな
早いんだそうなんださあ、それじゃ今日も吉田さんとお電話つながっております。はい、吉田さん。
はい、石垣ラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、昔鬼ごっことかやりましたね。だるまさん、あれはだるまさんだ鬼ごっこね。
鬼ごっこね、
校庭でね、遊びましたよね。
そうですね、うん、隠れるやつですね。
ね、はい、うん、探されなかったらどうしようって。
そうそうそう、見つけてくれなかった
。もう忘れられちゃってくれないよ
寂しい。
じっとしてるのも大変ですよね。
ねえ、子供はね、じっとしてるのも辛いからね。
そのままさ、隠れてて寝ちゃったりしてね。
わお。
あれ、あるあるですよね。
ねえ、ちょっと変わったとこに隠れちゃったら ね、 ね、
はい、うん。さあ、そんな方で今日は2月2日でございます。ということでね、今、豆まきの話をしましたけれどね。はい、はい、今日はじゃあ、どのような内容でいきましょうか、吉田さん。
そうですね。現在発売中の CQ ハムラジオ2025年2月号、これ1月18日に発売された号ですね。
はい、
こちらの中から話題を引っ張ってきております。今日の話題は何にしようかなというところで、先月は特集の内容から話題を拾ったんですけども、
はい、
今月はトピック
の中
か、
はい、トピックス、
この本の構成としてですね、特集の次がトピックスで、その他にちょっと技術的な内容のテクニカルセクションとか、うん、あと、ファーストインプレッションって言って、あ、ファーストインプレッション、まあ、ユーザーレポートですね、うん、製品のレポート、実際に使ってレポートするっていう記事とか、あとは連載、うん、でそこのあたりが主要なこう、仕分けというか区分けになってますね。
はい、
でトピックスは、まあ今話題の内容とか、そういったような、うん、ものをです ね、
ね、
まあ、どちらかというと今旬なテーマを話題にしているのがトピックスという感じでございます。で今回ちょっと なんとなく資格の話がトピックスに入ってきてるんですよね。
はいはいはい、資格ね、そうですね、
うんうん、
要するに無線の免許のことだったり、あとなんかこう学校の高等学校の話なんかも入ってますね。
そうですね、
うん、
高等学校の話がありますね。これは、実技試験免除の、
あ、そこの高校を卒業したそういった単位があると、
は
い、
ええ、
無線のそういった技術の方の免除になるっていう、
ね、なんか実技試験免除って教習所でよくね
やりますね。 あったりしますね、
うん、ありますよね、
うん、
公認の自動車教習所ですとね、実技試験免除というか、そうそうそう免許証をもらいに運転免許センターに行くとき、うん、行けば学科試験のみ受ければ、
うん、
ね、そこで
大丈夫とかね、ありますよね、まあ、そういうのも無線業界もあるっていうことなんですね、うん、
無線の世界でも、うん、これまあアマチュア無線ではないんですけども、プロ用のですね、最高峰の資格、
一相通だ、
ええ、第一級総合無線通信士という、はい、無線お仕事で無線に携わる方の最高峰の資格ですね。
何
でもできる。もう航空無線のから放送局ね、
うんうんうん、放送局、
大出力の放送局、はいはいはい、あと船舶、
うん、
船舶の無線、
うん、
こちらの設備の操作ができるというような資格で、なんか一番難しいらしいんです、うん、
でもこれ今見たら全国にこれができる学校は今 5校しかなくなっちゃったってことなんですね。
そうですね、実技試験 免除っていうか実技試験ですからね。じゃあこの第1級総合無線通信士のどういう、 こう内容の試験がある
か。実技ってことはもしかしたら CW が入るんですか。
いや CW ですよ、しかも和文ある。
英文じゃない和文で、でそっか、それともう打てるし聞き取りもできなきゃダメだっていうか。
ということは、うん、この学校ではそういうと勉強をして、
うんうん
うん、モールス通信が完璧にできるようになるから、うん、免除してくれるってやつですね。
そうなんですね。
そういうのをもうあの学校で勉強で教えてくれるという、はい、ね、まあ、僕らあのアマチュア無線化からするとなんかありがたいよ、
うん、ありがたい、ね、それができるっていうのが今ここに今回載ってるのは神奈川県の海洋科学学高等学校というところですけど。
そうですね、
この海洋高校みたいなところって全国にたくさんありますよ ね、
ありますよね。やはり海がある、うん、ある場所、海に接してる県にありがちで、神奈川県も海に接してますからね、はいはい、茨城県も
あります。海洋高校ってあるよね。あります、はい、であとこの近くだったといわきかな、いわきにもあるかな、うん、ね、だけどなんか茨城は結構ね昔はなんかね無線のそういった科もあったみたいなんですけど今なんかなくなっちゃったらしくて、普通科だけになっちゃったみたいなこと言ってましたね。
そうですね、
うん、そうで船も昔はハワイまで行ったんだけどハワイ行かなくなっちゃったって、ちっちゃい船になったからハワイに行けなくなっちゃったって。
あ、うん、船が小型化 の小さい船に買い替えたってことですね。
あの新しい船になったんですって。
新しい、
うん、そうだから沖縄あたりまでのこう港町を点々と魚釣りながら行くって言ってましたよ。
まあ、魚取りながらですよね。なんか釣りっていうと釣り竿をこうい
やでも魚もそしてその港にやっぱり下ろしてなんかこう売ったそういうのをやる勉強をしてやるみたいでね。
そうなんですね、うん、もうね日本島国ですけどやはりあのね漁業に携わる方も、
ねね、
しっかりとこう養成しなくちゃいけないっていう部分があるんでしょうね。
だからまあねそういう高校には無線クラブがあったりね、
うん、なんですね。
ねえ、
うん、
じゃあそういう、
そうですね、思ったんですけどね、こういう なんですかね、こうやはり、学生さんにこうモールス通信を教えてるような、こういう学校でですね、なんかモールス通信講座とかやってくれるとありがたいですね。
いいかもしれない、ね、多分こういうところの先生のそう先生教えるの上手でしょうから ね。
そうですよ、だって教えるのプロですもん ね、
ちょ
っとねあの和文まで教えてくれるというところはないので。
ねそうですよね。
今
ちょうどほら受験ね、まあ、シーズンじゃシーズンだから親御さんこういう学校にねそういった通信士の資格を取るのに子供さん入れるのもいいですよね。
そうですね、
うん、
うん、
うん、ねあの魚釣り あの船に乗るだけじゃないですもんね、こういう海洋高校って ね、うんうん、ここは特に科学が入ってるんだ。海洋科学、
神奈川海洋科学高等学校っていう、うん、ところがテーマになってここを見学筆者さんが見学して、どうだったんだよというのを記事にしていただけてますね、
うん、そうなんですね、はい、でその次の記事には1級2級の
そうなんですよ、まあ、あのやはり私どもの雑誌は上級どちらかというともう上級資格をお持ちの方も多いんですけれども、目指す方も多いということで、
はいはいはい、
やっぱ試験対策の記事を積極的に載せるようにさせていただいております。で、次が、あと、次は5月ですね。
あ、ということは今から勉強を始まらないと間に合わないですもんね。
そうですね。うん、なのでこのあたりの、ポイントを解説している記事が載ってますので、
うん、
ぜひ、ね、目指していらっしゃる受験をされる方はチェックされてはいかがでしょうかというような感じですね。
やっぱり1級2級はね計算問題が出てくるからね一筋縄じゃいかないのよね。
まあ、あの計算問題はあの一通り 4アマから出てくると思います。
いやでも難しいじゃないですか。まだあの 3級4級はまだどうにか大丈夫ですけど
す
ここまで来ると結構なあのこう、ね、知識が必要になってきちゃうので
やはりね、あの文系の僕らにはちょっと
ね、足し算掛け算割り算だけじゃ間に合わないですもん、ここで。
そうですね、
だってみゆかさん、あの始まった時にさ、掛け算は、あ、特に割り算どうやんだっけってなった時なかった？
計算ね、
計算、
計算とあの理科の法則とね、もういろいろ復習しますよね、ここ手
こうやってね、
あれみたいな、
あれって
法則が忘れちゃった
みたいなね、ね、
コイルの向きがあれでとかね、
やったやった、
あの、ね、フレミングの、ね、法則っていうのを思い出さなくちゃいけなかったり、右手の法則、左手の法則ありますからね、
ありますからね、じゃあそういうのもちょっと皆さん今からね、5月の試験に向けて特に一山二山を受ける方はということで、
あのもうあのフレミングとかちょっと基礎編なんであれですけれども、まあいろんな法則、計算式が必要になってきますのでね、
そうですね、はい、はい、そういうのがトピックになって、
ね、そうなんです、あとね最近の流れなんですけどもね、はい、トピックスの記事ってあのなんていうんですかね、無線機をこううまく収納するテクニックっていうのが結構話題になるんですよ最近、で今回あのあれです、アイコムさんのアイコムっていう無線機メーカーさんが、
はい、
ね、出てきてますからね、出してるちっちゃい小型機の、小型無線機のこれ一緒に収納バッグ、リュック、それを収納するリュックも売ってるんですよ、それを上手に使うアイデアっていう方法で、
はいはい、そういったものもあるということでね、そういうテクニック
乗ってたりね、しますのでね、
はい、
まあ、そのあたりも注目かなと、
じゃあちょっとそれは来週あたりちょっとゆっくりね、
そうですね、
お話ね、聞いていきたいかなと思ってます、
はい、させていただければと思います、
あ、じゃあそんな同じトピックスの中にね、やっぱりこの今週も今月また別なページでも無線機に、車に無線機設置するっていうのもあったり、
そうですね
ねえ、
このあたりのノウハウがね、やはり人気がありますよね。
あと、え、これなんですか、これ、のニュージーランドにどなたか行かれたんですか、これ。
あ、そうですね、はい、チャタム島運用機というのも、はい、こちらあのあれです、あの筆者さん、ほら、三田さんが言うあの何でしたっけ、サーモグラフィー、
サーモグラフィー見て、はいはいはい。で、今ちょうど赤いんですか、ここが、ニュージーランドが。
ニュージーランドは、いや、結構赤いと思いますよ。
じゃあもう今運用するのにバッチリって感じなんですね。
まあ、冬の時期ですからね、でもそんなに遠くないので、チャンスもありますよね。
へ、皆さんいろいろこう、いろんなところでやっぱりペディション、ね、次、前のそのやつも、タジキスタン。でペディションやったりとか、それでそういうレポートが載ってたりするんですね。
そうだ、これはですね、あの来日されて日本に来たよというようなね。
あ、その方が、
ね、そうですそうです、
その方が来日、
あのディエクスペディションという著名な方が来日したという話ですね、
はい、そんなのがね、いろいろ、あとちょっとそう気になったのはこれです、これです、アメリカのアマチュア無線のこのレポートの中で、
あ、そうなんですよ、そう、
これちょっと気になってたんです、
今回あのちょっとラジオつながりで、
はい、
ちょっとテーマにしたかったんですけど、この米国アマチュア無線草の根レポートという中でですね、あの AM ラジオ局の話があるんですよ、
はい、
AM ラジオ局がアメリカのニューヨークのとある AM ラジオ局が廃局になっちゃったんです。で、今世界的に、AM ラジオ局は縮小傾向にあるらしいんですけども、このラジオ局は一回デジタル化したんですよね、アメリカで、
はいはいはい、
デジタルラジオで普通のラジオで聞くとザーっていう音しか聞こえない、
あ、要するにアナログ電波を出さなくなってデジタル電波になっちゃったんですね、
で、デジタル変調になっちゃって、デジタル変調のラジオを聞くにはそれに対応したラジオを買い替えなくちゃいけない、そしたら買い替える人が少なくて聞く人減っちゃって、っていうようなね、そういう話、ちょっとね悲しい物語なんですよ。
いや、これとね同じような話も日本でもう泣きにしもあらずで、やっぱりコミュニティ放送が数年前から、 デジタル電波を出そうっていうような話もあって、はい、始まってたんです。会議はあったんです、検討会が。それなんですけど最近立ち切れしちゃったから、やっぱりこれと同じ問題だと思います。やっぱり受信機の問題で立ち切れしちゃってるんじゃないかなと思います。
そうだと思いますよ。だってね、 FM ラジオって言ったらね、100円で売ってるかどうか分かんないですけど、
うん、
もう 100円ショップで売ってた時代もあ、はいはい、今売ってるんですかね、うん、
ね、まあ、ね、数百円で買えれる感じですからね、ラジオだって。
そうなんです
よ、もしかしたらね、
構造的に一つの IC でラジオが作れちゃうんですよ、うん、FM ラジオ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
AM ラジオも簡単な回路で作れますから、
うん、
やっぱりね、その受け手側のシンプルさがラジオにはで必要なんじゃないかなっていうの
が。そうですよね。そうしたらね、だいたい皆さんこうラジオ聞く方って、うん、まあラジオのあれもありますけど、車で聞いたりとかっていう方が多いじゃないですか。
いや、そうする
とそういった車の方のやつもデジタルにしなくちゃってなったら大変なあれですもんね。
あれになりますからね、うん、でそれの、 話が載ってましてね、うん、そのアメリカのニューヨーク局のラジオ局デジタル化したら聞く人が少なくなっちゃって結局廃局しちゃったっていう、あらすじを言えばそういう話なんですけども、
うんうん、
それがそのラジオ局は昔すごいこうのいい時代があったんですね。
あ、そうです
よね。交通情報をアナウンスするのに、アナウンサーの人がヘリコプターに乗って、
うん、
あそこ混んでます、あそこどこ混んでますとかってやってて、うんうん、それが人気になったりとか、
うん、
もう地元の人のほとんどの人が聞いてたラジオ局っていうふうに言われて
る、ね、わかりますよ、
うん、それがねこういう形で終わっちゃってすごい悲しいっていうようなレポートが海外のですね、クラブ法っていうアマチュア無線クラブの開放に載ってて、
うんうん、
これはなかなかグッとくる話だっていうことで取り上げ、筆者さんが取り上げてくれたんです、
ね、
うん、
まあ、さすがにね大きな局はまあそうそうないんですけど、コミュニティ局なんかはやっぱりちょっとやっぱり大変だっていうことで、はい、閉局しちゃう局もなきにしもあらずなんですよ。だからね、ちょっとそういったものも悲しいですけどね、どうにか継続できないのかなっていうのでね、でも新たにコミュニティなんかはいやいや新しく作りますっていうところもあったりなんかで、はい、頑張って、
やっぱりね、うん、車に乗ってると前も言ったことあるんですけど、うん、AM ラジオって音質的にすごいよく聞こえるんですよ。
遠くまでね、どこまで行っても結構聞こえるんですよね。
遠くまで聞こえるし、かつ車の中で周り騒音だらけじゃないですか。もう安い車乗ってますよ、高速乗るとうるさいんですよ、こうって。
わかります、わかります。
騒音の中でよく聞こえるのは AM ラジオなんですよね。
うん、そうですね。
まあ、FM ラジオも当然音質調整よく聞こえますけれども、特にとりわけ聞きやすいのが AM ラジオ。まあ、栃木放送さんのリスナーさんの方もいらっしゃると思いますので。
うん、ね、そうそうそうそう。
やっぱりね、AM ラジオの良さはね、そこにありっていうふうに私は思います。
私、AM ラジオは、深夜でもよく遠くまで飛ぶっていうのがイメージで、あとやっぱり FM は、いい音質でっていうのでね。
音質ですよね。
ね、そんな感じですよね。でもね、アメリカだけじゃなくてきっとこれは世界的なきっと問題にきっとねなってくるんでしょうからね。
もう、FM は全てデジタルにするなんていう国もあるみたいですよ。
ね、だからそういう日本もなんかそういう話は出たんですけど、今のところまだちょっと小康状態になっちゃってる感じなんで、はい、
それはね、やっぱり良し悪しあると思いますよ。
そうですね、でそれじゃなくたって今 AM があれしてみんなね、FM になっていっちゃう時代ですからね、
ですからね、もう個人的には AM ラジオしっかり残ってほしいですし、
ね、
FM ラジオもね、
うん、農作業のおじちゃんおばちゃんがさ畑に持ってってちょこっと何でもいいからかけると、うん、やっぱりラジオ必要ですからね。
いや、本当必要だと思いますね、
うん、はい、そんな方で、はい、吉田さん今日も、はい、よろしくお願いありがとうございました。また来週も、じゃあ来週はその先ほど言いかけたユーザーレポートの方もね、
はい、
お話をお願いします。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palloloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
CQ Pam for Girls。はい、ということでみゆかさんいかがでしたでしょうか。
ね、いろんな資格が取れる学校はありますけど、無線の資格が取れる学校も実はあったんですね。
そうなんです、そういうね、うん、そうそうそう、だからあとは結構学校の行ってる間にね、その無線だったりその上の上級のね試験とかも結構学校の中で受けられるからね、こうみんなで勉強してね、うん、いいよね、
いい機会です ね、
うん、あとちょっとあの今言ってたあのアメリカのラジオ局の問題もちょっと悲しいっちゃ悲しいよね、なくなっていっちゃうのがね、いろんな私もね、あのお仕事で行った時にアメリカのラジオ局とハワイのラジオ局と何回か何局かこう行かせていただいたことあるんですよ、うん
うん、
特にハワイはね、今から30年以上前はパルルンよりすごかった設備が。
うーん
もっとあんな 超アナログだった、コマーシャルも手差しでね出してたもん。
そんなですか、
コンピューター化されてないの、そういう時代だった私が行った頃の ハワイのラジオ局、
スタッフさんの神業で成り立ってたんですね。
そうそう、いやこんな電子あの何アナログ的な感じでやってんだみたいな、びっくりした
ちょっと前のラジオ局みたいな、
もうパルルンだってコンピューター化だよみたいな感じでしたけどねはい、ということで、今日もお送りしてまいりました。みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73、88、さよなら。